皆さんこんばんは、三条ラジオカフェ、火曜日6時はシンクターナルの時間です。この番組は株式会社トライオンの協力でお送りいたします。パーソナリティは柴山哲也と、シンクタンカーの中野保です。ですね、この番組2回目ですね、柴山さん。
はい、2回目ですね。
ですね、皆さん評論家の竹村健一先生でございますかね、
著名な、
そうですね、
パーソナリティキャスター、
そうですね、50年ぐらい、うん、まあ、メディアの、まあ、中心人物で、うん、まあ、若い方はあんまりご存じないかもしれないですけれども、
まあ、マクルーガンの、ね、そうですね、翻訳で
有名ですね。その竹村先生が、京都にいらっしゃって、うん、一緒にですね、丸山公園で、桜を見て、そして竹村先生はなんか坂本龍馬が結構ファンということを聞きましてね私もファンなんですけど、
高台寺のあそこにありますよね、
そうですね、
龍馬の、
ね、龍馬の、そこに行きましてですね、竹村先生と一緒に世界情勢について、桜を見ながら語ったんですけどね、非常に面白いことを言われまして、なんか神に753って753って書かれたんですね。
うん、
でこれは神社に行く七五三でなくってですね、竹村先生がおっしゃる七五三っていうのは、奈良っていうのは途上国の経済成長率が 7% であったと、
うん、
そしてフランスなり、まあ、EU ですね、うん、そしてアメリカの成長率がよく見て 5% であったと、
うん、
しかし同じ先進国である日本の成長率が 3% であったと、
うん、
その 5% と 3% の違いはどこから来てるというようなちょっと話をされたんで、
あ、
どうだと思われますか。
まあ、70年代から80年代あたりの日本はね、経済成長率 7% ぐらい相当いってましたよね、
うん、
だからあの頃は日本にも活力があったっていうか、まあ、司馬遼太郎さんのね、坂の上の雲の小説に出てくる、う
ん
う
ん、
朝
日新聞の記者の時に司馬遼太郎さんのね、
担当もしましたけどね、うん、結局やっぱりみんな経済成長で豊かな、まあ、生活をね、夢見て一生懸命働きましたね、
うん、
それで経済成長の動員になってた、
うん、今も働いてますよ、一生懸命日本人は。
で働いてるけども、やっぱりモチベーションがちょっと違ってきたかなと、
うん
うん、
当時とね。違いってどういうことですか、モチベーション。
当時はね、みんな明るかったですね。バブルになったけども明るくって、やっぱり希望があったんじゃないですか。明日は今日よりちょっと良くなると。
その希望というのはアメリカなりの先進諸国に、ね、キャッチアップしようという希望でしたね。
ですね、
うん、それキャッチアップされたから、
キャッチアップしたのが1985年ぐらいですね、うん、日本がアメリカを抜いて世界一の経済大国になったという自負があって、う
ん、それ以降日本というのは、
まあ、バブルになって、まあ、だんだん低成長になってきた。
失われた90年代10年間ですね、
なりましたね。
でそれから僕はその間この各5年ぐらいワシントンで経済とか見てきたんですけども、
うん、
やっぱり日本のプレゼンスっていうのは非常に弱くなってるんですね、
う
ん、
そうですか。
お金がある割に弱いと、
国際的発信力がないと。
そうです、そうなんですね、うん、でどうして国際的発信力がそんななくなったんでしょうかね。
まあ、一つはですね、日本人の中のそのモチベーションがキャッチアップ、先進国へね、
うん、
並んだというところで一つのモチベーションが消えたということはあるでしょうけど、うん、もう一つはやっぱり日本の中の、活力というか国際発信力が弱体化したと、
うん、
であるいはもともとなかったかもしれないけども、うん、そういうものを作っていくね、景気が失われた、それは失われた10年でもあるわけですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、冒頭に申しました竹村健一先生がですね、うん、753、753の3というね、うん、日本が一番その経済成長率が遅れてるというのは、うん、国際的な発信力が日本の場合極端に弱いと、
うん、
まあ、島国である日本がそうなってもしょうがないんですけれども、うんうん、もっと原点に行くと、やはり英語の勉強の仕方がね、うん、ちょっと甘いというかですね、
まあ、英語ということもありますけどね、うん、その国際的な文化というものを理解してね、うん、それに対して発信していくっていうか、まあ、孫子のね、
うん、
敵を知り己を知って百戦、
うん、
危うからずと言いますよね。
あ、孫子の兵法が英語力の発信力のために役立つという、
役立つんではないでしょうかね、うん、それで結局ね、もう一つあるって言うんですよね、
うん、
敵を知り己を知って一生いっぱいすと、
うん、
つまり百戦危うからずじゃなくてね、
うんうん、
敵をまあ研究しね、相手を研究し、
うん、
かつ自分も研究しなきゃいけないと、
うん、
自分のことをね、
うん、
自分のことを研究しないで相手のことばっかり研究していると、
うん、
まあ、一生いっぱいも危ういという状
況、うん、自分のことを、そのやはり京都というところで、この場所でですね、うん、あのシンクタンクジャーナル、まあ、発信するんですけれども、うんうん、そうすると京都というアイデンティティ位置づけを大事にしながら、
ね、
世界に通用するためにはね、どうしたらいいという、まあ、今日のテーマはですね、前半は国際化ということで、進めていきたいんです
けど、ね、例えば日本の経済今沈没 してるとしつつあるという原因はね、うん、アメリカのサプライローンの問題とかね、うん、外側の、まあ、中国 の成長がね、うん、甚しいとかね、うん、いろんなことに、まあ、責任転嫁する、まあ、傾向性ってありますけども、うんうん、一番やっぱりここで考えなきゃいけないのは自分の責任と自己責任、
うんうん、
自分たちは何なんだと、うん、自分たちの、ね、うん、中にそういうモチベーションが下がってきた最大の原因は何かっていう中に、確かに英語の力がないということで、
うん、
国際コミュニケーションができにくいと、
うん、異文化コミュニケーションとか国際コミュニケーションということですけれども、まあ、ハワイでそこに東大センターという、うん、アメリカの国立系のシンクタンクで10年前ですね、島田さんと一緒 に、まあ、英語をその時、うん、まあ、喋る機会が多かったと思うんですけれども、うん、何なんでしょうかね、日本で英語を中学から勉強しても、うん、いざ実際その現場で使われたり、まあ日常会話ぐらいはね、少し勉強すればできますけれども、うん、大学なり、そういう、まあ、企業なりですね、うん、国際会議において、ちょっと発表するとなると、まあ、それなりの、しますね、勉強しなければいけないんですけれども、うん、なんかいい勉強方法ってありますか？
いや、私はよくわからないですね、まだね、これ、どうしたらいいかって、やっぱり英語を話すっていうのは、やっぱりその現地の、
うん、
まあ、カルチャーも含めてね、うん、そういうものの中にどっぷりと浸るということしかないですよね。
うん、そうですね。
であと例えばハワイなんかだったら日本語も結構使えちゃうということがあってね、
あ
で、まあ、日本人は旅行者もそうだけど、
うん、
まあ、日本語が通用したり、
うん、
まあ、そういうところを、ね、選ん で、
う
ん、で
ね、
歩いてるような、
でね、
であの 駐在のね、商社マンとか、
うん、
まあ、新聞記者もそうだけど、
うん、
だいたい日本が通じる県内でね、
うん、
動いてるんですよね、外国にいても、
うん、
なかなか英語もうまくならないというそういう悪循環、
うん、
だからやっぱり英語がもう英語しかもう喋れないし英語しか通じないと、
うん、
で日本人もいないというふうなところに行けばね、
うん、
これはもう英語喋るしかないわけですね、
うん、そういうところに行くことによってね、
うん、
ある程度英語がマスターできると思うのは僕も、まあ、ずっと大学までね、
うん、
ほとんど京都にいてで大学卒業してから企業に入ってなんと英語喋るところなくってバグダッドに1981年なんですけどね、うんうん、企業の駐在ということで戦争中のバグダッドに行ってそれからオーストラリアに1年、まあ、オーストラリア英語って変な英語ですけども行ってそれから南アフリカに行ってヨーロッパ行って、まあ、アメリカ行ったといういろんなとこを旅してきてそこで住んできて、まあ、おのずと、まあ、国連勤務ということは、まあ、国連では少なくともフランス語なくって、ロシア語なくて中国語なくって、ウィーンっていう、 もうドイツ語圏でも英語をで、全て、行っていると、うん、そうすると英語を喋ることによって、いろんな企業で働く機会とか多国籍企業で働く機会とか、海外の大学行けるとかですね、いろんな可能性が増えてくると思うんですけどね、
まあ、結局ね日本人が英語が下手な原因っていうのは一つはね、うん、英語を勉強するっていうことがすごい大層なことだと思ってるんじゃないかと思うんですよ。
そうそう大層です。
大層で受験勉強でね、
うんうん、
発音記号がどうとか、うんうん、その文法がどうとかね、
うんうんうん、
しっかりやっぱり文法的に間違わない英語を喋んなきゃいけないとかね、
うんうん、
書かなきゃいけないとかね、
うんうん、
単語一個わからんと文章の意味がわかんないとかね、
う
ん
う
ん、
間違い探しの
英語ですね。間違い探しのでこっからスタートするもんだから、
うん、
英語を喋るたり英語に触れることに非常に臆病なんじゃないか、
うん、
要するに点数つけられると、
うん、もっと英語は
だから、うん、英語っていうのはもう、 こう必要に迫られてね、
うん、
使わなきゃしょうがないわけで、
うん、
だからまあちょっと間違っていようとなんであろうと、
うん、
ともかく単語知ってる単語を並べればね、
うん、
通じるわけだし、
うんうん、
そういう形で、まあ、ともかく使ってていくチャンスっていうのを増やさなきゃいけない、
うん、
だから英語に対してね、気遅れしない、
うん、
そういう精神をね、
そうですね、
まあ、教育をしなきゃいけないと、
そうですね、で
教育の英語教育のやり方そのものがやっぱ間違ってたんじゃないかと、
日本は。うん、まさにそうだと思いますね。うん、例えば朝起きてから寝るまで、話してる日本語というのは、文法的には間違いだらけで、
うん、
大した単語も使ってないですね。これを英語にすればいいとい
い、
ね、そのまま左に日本語を書いて喋った日本語を書いて
単語だけ
並べたらいいと、
うん、
なんかコメディアンにルーなんとかという彼ね、うん、英語をこう日本語と前で使ってる、うん、まあ、それでもいいから要するに 英語というのはそんなもんで、うん、あの文法的に間違ってもいいから、単語を並べて、伝えていくと。
ですね。
うん。で、国際連合の英語というのはこれ不思議で、うん、ネイティブというのは、まあ、190カ国あって、英語のネイティブというのは、まあ、多分20カ国ぐらいでしょうかね、うん、他の大多数は英語を喋らない国の人々が英語でコミュニケーションしている場合に、難しい英語の言い回し単語を使えば発音もできないし、うん、アクセントもあるし通じないんですね、うん、そこで3クォーターズイングリッシュで4分の3の英語という意味なんですけれども、まあ、いい加減な英語を喋ることによって、みんなコミュニケーションできると、うん、まあ、そういうのが国連英語ですね、
うんうん、そうですね。だからまあ英語を喋るっていうことをそんなに大層に考えないで、日頃から使えるようにするためにはどうしたらいいかっていうことを、これは真剣にね、うん、教育レベルでも考えていかなきゃいけないと、うん、
これはジョーク、
うん、小学校でもね、うん、英語を教えるっていうんだけど、うん、同じことじゃないかと思うんですね。中学より下げて小学校で教えてもね、うん、教え方が同じだったらうまくなりませんよ、
まあ、教え方ですね、問題は。
同じだったらね。うんうんうん、だから、要するに、その、英語付けの生活というものをどういうふうにして、うん、まあ、作っていくかと。
うん。うん、
教育システムの中にね。そうですね。うん、で、別に外国人の先生をたくさん呼んでくればいいっていうもんでもない。要するに、うん、ジャパニーズ・イングリッシュでいいわけだから。
うんうん、そうですね。
だから、どうやってこう勇気を持ってね、うん、英語でまあ、コミュニケーションしていくかという。うん、まあ、これは、カルチャーの問題じゃないかと。
ちょっと勇気がいりますね。
勇気がいる。
いや、僕もその海外に行くまでに日本では英語をほとんど喋ったことない人間が、まあ、英語を喋って生きてきて、今この場で、まあ、このシンクタンクジャーナルではたまに英語でもですね発信していきたいと思うんですけれども、いや、英語で話すとなると日本人のオーディエンスが聞いておられて、いや、文法的に間違ってるとか言われたらなんか喋りにくくなったりしますね。
英語は本当に上手い人の前ではね、やっぱり
喋りにくい。そういう時に、これちょっとジョークですけどね、アメリカの大統領のスピーチっていうのは、あの世界中英語のテキストっていうか、あの、まあ、ひな形というテキストになってるケース多いんですけどね、あのケネディの大統領のスピーチ、あの有名ですね、例の、 あのアメリカンピースコなり、あの平和戦略というスピーチ、これはもう多くの方が、多くの世界中の、人が、学生が、ケネディのスピーチで勉強するんですね。もう一つレーガン大統領のスピーチというのはユーモアがいっぱいあって非常に面白いんですね。でもう一方ね、今注目されてるのが現在のブッシュ大統領の英語のスピーチなんですね。なぜ注目されてるかというと、文法的に間違いがあるから、間違い探しのためにですね、ブッシュ大統領のスピーチは役に立つよ。まあ、これジョークですけれども、
まあ、アメリカの場合は多民族国家でね、いろんな人たちが集まって英語で喋ってるわけだから、そう、上手い下手というよりやっぱりコミュニケーションね、使える英語、コミュニケーションするための英語で、日本人っていうのは、まあ、単一民族で日本語しか使ってない社会ですよね。どっちかというとね、いろんな、まあ、人たちが入り込んではいるけどね、だからやっぱりこの日本文化っていうものがそういう非常に単一的な言語と単一的な民族によって支えられてるわけで、英語を使わなきゃならない必然性っていうのは日常生活の中にあんまりないわけですよね。
それを積極的に作っていくべきですね。
作っていくには相当難しいね、テーマでもあるかなと。例えばね、外国人が京都を歩いててね、それで道を急に聞かれるとしますよね。そう、なんかおたっとしますよね。
逃げる人いますからね。逃げる人は。
言えばなんとかなんだけどね。
そうそう。
なんかね、ちょっとワンテンポずれるんですよ。
うん。その時に、実は昨日そういうことがありまして、地下鉄で困っている老夫婦がいてですね、ちょっと何人か分からなかったんですけど、まあ、英語で、ちょっと、ね、喋っていったら、やっぱりすごく喜ばれて、金閣寺に行くためにはどうしたらいいかということを教えただけなんですけどね。すごくやっぱり感謝されて、そこでなんかものすごくいろんな話もできて弾んでいくんですね。だから、京都の恵まれたところは、外国人観光客がたくさんいると、そういう人を見かけたら、困ってる人を見かけたら、あるいは積極的にこちらから声をかけて、
外国人とね、コミュニケーションするっていうのは、一番のこの英語上達法ですからね、だから友達をいっぱいなんかの形で作っていくっていうのは大事でしょうね、それはね。
京都の文化なりですね、京都のそういう持ってるユニークなところを外国人の観光客に積極的に伝えていくことによって、英語力の向上に役立つということを言えるかもわかんないですね。
まあ、例えばだから子どもたちとかね、中学生、高校生に英語を教えるなら、そういう外国人の人をね、京都を案内するとかね、ガイドをさせるとかね、
そうですね、
うん、そういう実習テーマかなんかをね、うんうん、設定すれば英語上手くなるかもしれない、う
ん、まあそんなことで、まあ、前半約15分ですね、うん、英語のその教育、ね、うん、まあここでちょっともう一度あのハーフムーンの世界中の子どもたちっていう曲を聴いていただけますか。この曲は実はね国連のソングになったんですね、湘南にいるあのハーフムーンっていう二人組がですね、この世界中の子どもたち、うん、これは、まあ、本当に僕はいい音楽でこのシンクタンクジャーナルのですね、うん、テーマソングに、まあ、させていただきたいということで、彼らにコンタクトしたらもうどんどん宣伝してくるということなんで、ね、一回このスタジオも来られましたんで、うん、もしこの曲が良かったらですね、こちらの方にご連絡いただいて、うん、おっといろんなところで紹介していただきたいと思います。うん、
いや桜も、まあ、この雨ちょっと散りましたけどね、
はい、
今年はいろんなところで京都の満開の桜を見ましたね、
うんうん、
で先だって哲学の道を歩いて綺麗な桜を見てきましたけども、
うんうん、そうですか、なんか考えましたいろんな哲学のことい
や、まあね、なんで哲学の道が京都にあるんだろうと思ったんですよ。
それはどう西田喜太郎の禅の研究とかそういう京大の
京都
学派ですか。
そして何であるかで存在理由は何なんだろうと。で今でも、うん、観光客でねごった返してるけども、うん、みんな哲学の道を歩いてるわけです桜を見ながらね、うんうん、で東京に千鳥ヶ淵とかいろいろ靖国神社とか桜ありますけどね、うんうんうん、上野公園とか、
うん、
別に哲学の道みたいなああいうこのあれはないですね桜。
いや哲学、ね、うん、どうぞ。
京都の、
うん、
京都のまあ一つの特性、哲学の道をみんながね、
うん、
歩くと、
うん、
これ何なんだろうと。哲学する街ということがねやっぱり承認されてんだなって思うんですよ。
京都はその、うん、考える空間があるということだと思うんですね、うん。哲学っていうことは僕ついついインド哲学とかインド数学とかですねインドのことをつい思うんですけどね、うん、奥深い中国でもない西洋でもない何かというのがインドにあるとすると仏教もそうですね、うん、法然院とか銀閣寺とか、まあ、仏教のそういうねお寺の、まあ、これも、まあ、インドというふうに、まあ、今日は釈迦の誕生日でいいんですか4月8日というのは、うん、まあ、仏教のことを言いますと、
そうですね、
花祭りですね、ですね、うん、でそれをその哲学の道に桜がいっぱいあって、お寺があって、うん、そこで悠久の空間に浸りながら、哲学のことを考えると、うん、だから京都にはその、時間がゆっくり過ぎていく、スローな、スロータイムの、うん、雰囲気があるんですね。
経済成長の話出ましたけどね、
うんうん、
哲学っていうのは、おそらくね、最も金に縁のないもんです。
だけど
金に
縁がないですね、まあ、ですね芸術も比較的そうですね、う
ん、で遊びの心とかね余裕でしょ、
うん、
でこういったものが哲学ですよね、
うん、
だからストレートにそういう金銭とかビジネスに結びつかない、
うん、
で現代ではどんどんそういうものの価値がなくなってるわけですよ、
うん、
全てがビジネス
ライフされてますね、
ビジネスの価値というものね、うん、で金を生むと、
うんうん、
でそういう中でねやはりこれは京都っていうのは哲学の道があるんだと、
うん、京都
に、うん、いうのはねレゾンデートル存在理由としてね、
うん、
かなりこれは大きくて世界的な、うん、まあこれ世界遺産じゃないかなと、うん、つまり哲学の道は世界遺産だぞと
シンクタンク、まあ、ジャーナルシンクタンクという意味は、まあ、哲学的に戦略的進化、戦略的に構想を持って、うん、それをジャーナリズムを通じて実現させていこうということなんですね。それで柴山さんとね、うん、こうまあ一緒になってこのシンクタンクジャーナルというのをスタートさせたばっかりなんですけれども、これをもう世界的にこう発信していこうという我々大きな夢を持ってるんですけれども、うん、日本が今できることというのは軍事はね憲法9条もあるし今限界があると、そうすると我々がやってるこの構想を練って実現しようということはソフトパワーだと思うんですね、うん、ソフトパワーを使いながら京都を拠点としながら、地球規模の活動に関与していこうと、うん、まあ、そういうふうな、まあ、ちょっと野心が、
まあ、それができればいいですよね、うん、だから京都ってのはやっぱり最も環境の問題に対してコミットするにはねふさわしい街、うんうんだなと。
そうです。
で京都議定書もね、うん、そうだし、
うん、
そうすると京都あたりはやっぱりこの世界に対して環境問題環境保全というね、うん、そういうメッセージをね強烈に送って、
うん、
同時にその哲学をね、うん、構築すると環境、
うん、
保護のね、
うん、
でそういうまあ例えばゴアがああいう映画作りましたけども、うん、なんかそういう
不都合な真実ですね、
不都合な真実、そういう強烈なメッセージを 遅れる立場に世界的にある都市じゃないかなという ふうに思うんですね。
思います、
うん、それがなんかまだ機能がうまく、責任とか役割が果たされてなくって、うん、まあ、観光地としてのね、うんうん、京都に甘んじてて、うん、まあ、たくさん人が来てますよね。
5000万人って言われてますね。
で、うん、非常にたくさんのこれだけの人を集める力を持った都市なので、うん、そういう、まあ、ポジティブなね、
うん、
メッセージを来た人に持って帰ってもらうというのは大きいんじゃないかと思うんですね。
う
ん、そうですね。それ自体が発信力あるわけ
だから。そうですね。今おっしゃいましたように京都というのはCOP3 があったり地球環境問題の中心であって、うん、でワシントンにいて京都という言葉、まあ、漢字の京都というよりか、まあ、これはカタカナの京都になるんですね、うん、そういう響き をしょっちゅうのところで、うん、アメリカのシンクタンクでもあるいはアメリカのキャピタルヒルでも、うん、京都という言葉はしょっちゅう出てくるんですね、うん、ゴア大統領、ゴア元 副大統領ですね、うん、今のブッシュ大統領も京都に来られて、京都まあ大好きですね、うん、そうすると、COP3 もそろそろもうあと2010何年に終わるんですね、
うん、
だからそれ終わった後のポスト京都ということでいろんなことで動いてるんですけれども、うん、今ちょっと一つこれね大きな動きがありまして、この番組聞いておられる方皆さんのいろんなご協力いろんなアドバイスいただきたいと思うんですけれども、毎年スイスでダボス会議という会議が開かれています、うん、経済の会議です、うん、世界中からいろんな経済識者が集まって、そこで、今年の経済成長どうしようとグロース成長のことばっかり話すんですね、うんうん、ダボス会議の京都版をやったらどうかという、うん、ちょっと話が今あります
ね。
ですね、地球環境問題に特化した
例えばどんなことを考えますか、うん、例えば、まあ、こうメディアとの関係で言うとね、
うん、
そのメディアと環境の問題を考えていったとき例えばどうですかね、うん、
メディアと環境の問題を考えた場合に、先ほど七五三という話出ましたけども、うん、日本というのは成長率が低いと、うん、だけど別に数字をね上げる必要は僕はないと思うんですね、うん、京都らしくそこでのんびりとですね長期的展望に立ちながら、まあ、経済成長のことは哲学的にそんな考えなくてもいいけれども、
経済成長のことは、ね、東京の人に、うん、もう東京に霞ヶ関の人とか
そうですね官僚ですね、東京は、
考えても
らえばいいんで京都は官僚から離れたところで文化がありますね、うん、だからそこで京都で何ができるかといったときに官僚的でなくってで難しく語るんでなくって、
う
ん、経済的な成長を追わずに
自由
に地球全体を考えられるような哲学的な構想を、
ね、まあ、例えば京都には京都学派っていうね、うん、京大中心とする著名な学者たちが昔いましたしね、
うんうん、
桑原武雄とか
伊賀
秀樹とか
そうです、ね、
いろんなね、
う
ん、貝塚茂樹とかね、うん、今石金次とか、
うんうん、
そういう学者たちが輩出して、うん、今まあちょっとそういう京都のマンパワーがね、
うん、
少し弱体化してるかもしれないけど、
う
ん、
そういう
伝統のあるところでもあるわけですね、
うん、
でしかもやっぱり反東京ですよ、東京の官僚主義に対してね、
うん、
京都のやっぱり、まあ、自由主義といいますかね、
うん、
そういう風土を持ってますから、うん、
そうですね、京都には学生がたくさんね、
学生がたくさん来て
このシンクタンクジャーナルにもいろんな学生がね、
うんうん、来てますからね、
集まってもらって、
だから学生も京都で何を学ぶかってね、うん、東京の大学のミニチュア版やっててもしょうがないわけで、うんうん、京都のやっぱ特性って、京都で何を勉強するかと、
そうやね、
これは京都の大学も考えてもらわないと困るわけですね、
うんうんうん、
だから、もちろん英語教育も大事だけど、
うん、今日この番組のミキサーというんですかね、
うん、
やってもらってボランティアでやってもらっている龍谷大学の、うん、細川君だった違った、うん、細田さんね、細田君なんかねなかなかいいんでそういう学生の人がね、うん、そうそういうこう集まったりいろんなコミュニティが集まって、うん、ここに三条ラジオカフェのね魅力があると思うんですね。
今日のね、うん、昨日かな新聞朝日新聞に出てましたけどね、
うん、
東大の学長のインタビュー、
うん、
でそのまあ、要するに東大もね、うん、もう空理空論ではダメだというのでね、うん、いろんなこの新しい技術をね、
うん
現実化する社会化する、
うんうん、
自転車エコロジー自転車とかね、
うん、
いろんなそのビジネスライクの、うん、そういうソフトパワーをね、
うん
開発しようと思っているらしいんですよ、
うん、
で学長自らね、うん、寄付をこの企業にね、
うん
求めてね、
うん、
歩き回ってると、
うん、
だから非常に、ね、実業の大学化し始めてますね東大自身が、
うんうん
さっき言ったね、うんうん、ものと私さっき僕が言ったようなね、
うんうん、
その哲学っていうのは、うん、実業とか金とね、うんうん、少し離れてると、
うんうん、
そうすると東京の大学はみんな実業になっていくのかなと
そうですね、
うん、
東京の大学はこう実業でね
実業で
ちょっといいですかすいません、
ええええ
まあ、いろんな、まあ、進学校がありますね、うん、まあ、東大に送ろうとかね、京大に送ろうとか、いろんな進学校があるんですけれども、なんかね、その日本の東大にしても京大にしても、世界のベスト50に入ってなかったり、100に入ってなかったりということ、まあ、それは寂しい話ですね、寂しいんですね。そうすると僕はある、まあ、中高一貫の学校がありまして、そこの入学式に参加、うん、出席、まあ、する機会に恵まれたんですけれども、そこの学校は、オックスフォードなりケンブリッジなり世界のトップ50のノーベル賞をもらってる学校にどんどん入れてる学校があって、卒業生がなんと50人のうちほとんど入ったんですね。ロンドン大学とか、プリンストンもそうですし、オックスフォード。そうすると日本もですね、もうそういう大きな視野を、東大を狙うのはいいけれども、それ以上に世界のトップの大学にね行くような思い切った野心を持った人間を育てていくことが大事だと思うんですね。それはそんな東大のようにガリ勉しなくても意外と入れるようにですね、と思うんですね。
実業というかね、あまり実学に傾斜しちゃって、その、うん、まあ、観念というかね、実学を忘却するような教育の仕組みがね、うんうん、これから先できてくるっていうことは、日本にとってもっとマイナスになるだろうと。つまり、マンパワーっていうか、うん、人間の活力っていうのはね、うん、両方いるんですよ、バランスが。
そうですね、今ちょうどテーマソングが流れてますね。
バランスを欠いた教育っていうのは良くないんで、うん、まあ、京都はやっぱり東京とは違った局としてね、うんうん、まあ、古い哲学の町でもあったんで、うん、そういうものを守っていくと、うん、同時に環境問題をね、うん、しっかり考えて環境保護の哲学を作ると、うん、世界にね発信、うん、そういう、まあ、ソフトパワーで、うん、ある意味で実学じゃなくて、うん、教学かもしれない、教のね、
うん、
そういう部分を大事にする必要があるんではないかなと思いますね。
そうですね、うん、このシンクタンクジャーナルでは、まあ、京都しか発信できないようなソフトパワーですね、うん、この教育問題も含めていろんなことを語っていきたいと思うんですけれども、この番組のスポンサーはですね、株式会社トライオンです。まあそうですね、まあ、とりあえずシンクタンクジャーナルではですね、まあ、いろんな国際情勢、そういう問題を毎週語りながらですね、いろんな、うん、多彩なゲストを、ね、お呼びしてですね、なんていうかな、どっか肩にはまったそういうのはなくて、どんどん、京都から発信していきたいと思います、うん、それではまた来週ですね。